古代の福岡を歩くシーズン7。今遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週は神宮皇后の足跡を詳しく紹介しました。そしてその足跡を神社から追跡したのが神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんです。綾杉さんにはこの番組でたびたび話を伺っています。その綾杉さんが神宮皇后の足跡の調査の過程で気づいたのが、福岡県や佐賀県にあった大和尊の足跡です。そこで綾杉さんにその足跡を紹介していただきますが、まず大和尊の人物像について伺っていきます。
大和尊のこの人物像ですけども、
はい、
これ神宮皇后から行きますとどういうふうなことになるんですかね。
はいはい、ズバリお舅さんになるんですね。
はい、
神宮皇后の夫になる方が中愛天皇でしたね。
はいはい、
で中愛天皇のお父さんがこの大和尊皇なんですね。
はい、
ですから神宮皇から見たらご主人のお父さんということでお舅さんという関係になります。
はい、
はい、
でそれで、この大和尊さんですけども、そのお父さんの慶光天皇ですね。
はい、
慶光天皇から割とその好かれてないといいますか、嫌われてるとか、
はいはい、
そんな感じに見えますけども、どうなんでしょうか。
そうなんですね。古事記の方では、
はい、
大和尊がとても乱暴者なので、お父さんはあまり好きじゃなかったっていうふうに書いてありますね。
はい、
でも日本書紀の方ではなんか非常に可愛がっているとかいうふうに書いてあるんですけど、
はい、
でも熊祖征伐に行けって言われて、行くんですけど、
はい、
兵隊もつけてくれなかったんですね。
あ、そうなんですか。
単身で戦わなきゃいけないということで、後でやっぱ大和尊皇はお父さんに嫌われてるんじゃないかって嘆くシーンが出てきますね。
は
い、
あ、そうですか。そうするとその日本書紀と古事記では、慶光天皇と大和尊の関係がちょっと逆みたいな感じになってるわけですか。
はい、そうですね。はい、ちょっとその辺かなり雰囲気が変わってます。
はい、はい、それから草薙の太刀っていうのが出てきますよね。
そうですね。はい、
これはどういう時に登場するんでしょうか。
それはですね、はい、大和尊皇が九州討伐を終えて、
はい、
そして今度は東国関東地方に戦いに行かなきゃいけなくなった時にですね、はい、伊勢神宮に立ち寄るんですね。で、伊勢神宮にはおばさんの大和姫がちょうど巫女をしてあったんですよ。
はい、
それで、おばさんに、僕は一人で行かなくてはいけないって言って相談するんですね。
はい、
その時に、伊勢神宮にずっと伝わっていたその草薙の剣を、
はい、
火打ち石を添えて大和尊皇に渡してます。
はい
はい、でこれが本来は雨の村雲の剣って言うんですよ。
はいはい、
で、大体はスサノオノミコトがヤマタノオロチの尻尾から取り出したものなんですね。
はい、
ですから、まあ、厳密に言えば草薙の剣ではなくて雨の村雲の剣を預かったんですね。
はい、
でところが敵と戦うときに草っぱらでですね、にはめられまして、で敵が向こうからその火をつけたわけです、
はい、
それで火がどんどんこっちに迫ってきて、その、自分も焼け死ぬというところで、雨の村雲の剣で、その地面を草をこうなぎ払ったわけですね、はい、そして、火打ち石をつけてこっちから迎え火をつけたら、風向きが変わって敵の方に炎がバーッと行くようになったと、
はい、
それで大和たけるの御事助かったんですね、
はい、
その時からその剣を草薙の剣というようになったそうです。
あ、そうですか、
はい
はい。まあ、大和たけるとこの草薙の剣っていうのは、切っても切れないものになります
よね。そうですね、はい、まあ、最終的にはその草薙の剣をその時の妃になった宮津姫に預けて、
はい、
そして伊吹山の敵と戦おうと、素手で戦おうと言って、はい、剣を置いていくんですね、
は
い、うん、それで、なんか負けてしまって、それで病気になって、預けたまんま亡くなってしまうわけなんです。
あ、そうなんですか、
はい、それで宮津姫はその預かった草薙の剣をどうしようかって考えて、それで熱田神宮に納めたわけです。
あ、そうですか。
でその時から、はい、天皇家の三種の神器としての一つとしてですね、大事にされるようになったということです。
あ、そうですか、はいはいはい。それからですね、
はい、
まあ、最後に有名な歌を読んでいらっしゃいますよね。
そうですね、はい、
それをちょっと紹介していただけますか。
あ、はい、わかりました、一番最後ですね、大和たけるの御事がいよいよ最後になるときに、のぼのというところに着きまして、
はい、
そしてふるさとの国を忍んで、読んだ歌があるんですね、
はい、
それが大和は国のまほろば、たたなずく青垣山こもれる大和市麗しといって、
はい、
大和は素晴らしいところだと、で重なり合うこの青いこう山々ですね、
はい、
がその垣根のように見えると、まあ、その山にこう抱かれる、そんな大和はなんと麗しいことよと言って、亡くなるんですね、
はい、でそれからですね、亡くなったところに御陵を作られて、
はい、
でそれと白鳥というのは関係があるんですか。
そうですね、
はい、
で家族たちがみんなそこに行って嘆き悲しんでたわけですね、お墓の前で、でそのお墓を御捧と言いますけれど、
はい、
そういう時に大和たけるの御事の魂が白い鳥になって飛び立っていったというわけですね、そういうことからこの白鳥というのが大和たけるの御事を象徴するようになりまして、それで白鳥神社というのが福岡でも何か所かありますけれど、全部大和たけるの御事を祀った神社ということになります。
あ、そうですか。こう亡くなった時の御捧から、
はい、そうですね、
白鳥が飛び立ったと、
はいは
い、いうことで、まあ、そういうゆかりの神社が全国各地にあるということですね。
そういうことですね、はいはい、で大和たけるの御事といえば、まあ、皆さんこう持ってるイメージとしては熊襲征伐に行った時に女装したという話がありますね。あ、そうですね、
聞きます
ね、非常にこう美しい顔をしてて、はい、ということでまず知られてますね、でもところがですね、日本書紀見るとですね、身長180センチも、
あ、そうですか、大きいですね、
すごい大男でですね、力持ちでですね、それでちょっとあまりの力が強すぎて昔かなえとか言ってですね、金属でできた重い器があるんですけど、はい、それを持ち上げたというエピソードがあるくらいなんですね、はい、それで大体は熊里討伐に行く時、
はい、
16歳のだったと書いてあるんですけど、きちんとこう 年代を計算したら26歳ぐらいなんですね。
あ、そうですか、
はい、で今から女装するのにちょっとそれでは大男が女装するのではやばいということでですね、はい、まあ、16歳のこう 少女みたいなですね、はい、そして美しい顔立ちをしていたっていうふうに言われています。それからお妃が何人もいて、まあ、その中の一人が、まあ、宮津姫、先ほど の、 草薙を剣は預かったという方ですね、はい、それからもう一人音立花姫が有名ですね、はい、でこの方は船で行く一緒にこう移動していた時に、はい、海の神様がこう嵐をこう起こしたわけですね、はい、それで怒りを鎮めるために、まあ、自ら海に飛び込んで、はい、船が進むようになったというエピソードがある方ですね。あ、まあ、他にもいろいろお妃がいますので、まあ、折々紹介していきたいと思います。はい、でお父さんがですね、はい、慶光天皇ですね。慶光天皇、はい、で慶光天皇は福岡県ととても縁が深いですよね。
そうですね。
まずはお父さんの慶光天皇が九州の熊荘討伐に来られるわけですけど、はい、その拠点とした場所が宮古郡の宮古町というところです。それで、宮古という地名はその慶光天皇がそこに仮の宮を建てて、はい、まあ、仮の都としたということからついたわけですね、
はい、
そしてそこを拠点にしまして、
はい、
で九州をこう東回りにですね、時計回りにこう回っていくんですね、
はい、
で宮古郡から今度大分に出て、
はい、
それから今度は宮崎に出て、
はい、
そして鹿児島に、当時は鹿児島に熊荘の大将がいたわけです。でその熊荘を討伐して、
はい、
そして今度は熊本県の方に上がっていきまして、
はい、
長崎にもちょっと立ち寄って、
はい、
それから有明海沿いに今度は大牟田市に上陸して、それから久留米を通って、それから浮羽を通って、
はい、
そしてまた宮古郡に戻っていったというふうなことが、はい、日本書紀に書かれています、
はい、
で、この久留米の時に案内した人が猿尾美という人なんですけれど、はい、この人が久留米市の赤字八幡神社、
は
あ
は
あ、見沼の君がいるところですね、あそこがお屋敷、お屋敷ですって、
は
あ
は
あ、神社の方がおっしゃってましたね、そして、一応こう九州にいた熊荘とか土蜘蛛の人たちが、その貢ぎ物をしないということで討伐していったわけなんですね、はあはあ、まあ、税金のようなものですね、
はい、
そして、帰っていったわけです。それでもうその前に大和武尊の命は生まれてるんですけど、
はい、
双子だったんですね。
あ、
でお兄さんは大きな臼、
はい、
キネでつくお餅をつく臼ですね、はい、大臼の巫女といって、そして、大和武尊は弟だったので小さな臼、
はい、
大臼の巫女って言ってたんですね、で大臼、大臼ではちょっと聞き取りにくいので、佐賀県の方では小渦の御事というふうにですね呼んでありますね。分かりやすいですよね、
は
い、ともう一つの名前が大和の小舟と言います。
大和の小舟、
はいは
い、
でその小舟だったのが、まあ、後に、佐賀県の川上武尊から名前をもらって大和武尊の御事というようになったというようなことです。
へ、
そして、先ほど言いましたけど、その子供の一人に中愛天皇がいらっしゃって、
はい、
で中愛天皇は、まあ、加子宮を都としたというふうに書かれてますね、はい、二、はい、人とも非常に福岡に縁がある方です。それで、恩賀川流域に行きますと、はい、大和武尊の伝承がたくさんあるんですね、
はい、
で特に、まあ、有名なのは水巻町に、
はい、
絹田姫という方がいて、
はい、
で、この絹田姫を大和武尊の命が一目惚れしまして、で、まあ、二人は結ばれて、そして子供も生まれたという、
はい、
この子供たちがこの恩賀川流域の長になっているという話がありますね、
はい、
それがとても有名です、
はい、
それから 八幡西区に勝木という地名があるんですけれど、はいはいね、そこに住んでいたのが長田彦っていう人なんですね、はい、で、この人が兵隊も何も連れていない大和武尊をお迎えして、そしてずっと一緒に戦って、で、また戻ってきたわけですね、勝木に、でその時に、大和武尊から名字をもらったわけなんです、はい、で、それがちょうどその日満月の夜で、そして、川面にこう月が映ってたんですね、はい、そしてこう花の香りがしてきたと、でなんと素晴らしいところだと、はい、花が香る、そして月があるという意味で、はい、香る月という勝木という名字をもらったというようなことです。
はい、長田彦が勝木という名前をもらったわけ
ですね、姓をもらえ、はい、そうです、はい、それで地名もそこが勝木の村というようになったということですね、
はいはい、
それで、神社の歴史をずっと見ていきますと、
はい、
その恩賀川流域沿いに筑豊中豊だけでも30箇所も大和武尊の伝承がありまして、
固まってるんですね、
はいはい
はい、
それから、まあ、佐賀県に行きますと6箇所ぐらい見つけたんですけど、まあ、不時に書かれたところをずっとですね、
はい、
大和武尊の御事が、まあ、通っていったというのが、まあ、分かってきました。でこの筑豊地方と佐賀県の話は、
はい、
実は日本書紀に全く書かれてないんですね。
そうなんですか、
はい、もう完全に省略されてたわけです。ですから多分地元の方はなんでここに大和武の話が多いんだろうって思われたと思うんですね。
そこを安井さんが目をつけてちょっと調べてみたと。
そうですね
ということで、はい、この辺になんでこんなにね大和武の伝承があるんだろうということで、
はい、
いろいろとお調べになったということで、
はい、
それを、ね、まあ、これから少しずつ、ね、
はい、
紹介していただこうと思いますね、はい、まず、先ほど名前が出てきました勝木氏、長田彦、
はい、
絡みの神社ということで、最初に八幡西区の杉森神社ですか、
はい、
これから行きましょうか、
はいはい、
これはまあ、主催人はもちろん山本武ですね、
はい、それで、はい、ちょっと地形のお話をしますと、
はいはい、
この勝木の南側に金剛の丘という丘がありまして、
はい、
今は八幡西区の星ヶ丘というんですけれど、
はい、
そこに、熊祖の弟の方がいたというんですね、
はい、
でその人の名前が、まあ、江上武尊と言ってたということです。でちょっともう金剛武というふうにも呼ばれてたんですね、
はあはあ、
金剛の丘にいたので、
はあ、
それで、はい
はい、
それでその金剛武が貢ぎ物をしないということ で大和武がやってきた時に、
はい、
この長田彦がお迎えに行くんですね、
はい、
それが八幡西区 の黒崎にお迎えに行くわけです、で黒崎といえば神宮皇后の時代にも熊ワニさんがいましたね、はい、全面的にこう支援して、であそこのとこに港があって、
はい、
で神宮皇后が来られたということから後に、まあ、皇后崎皇賀崎という地名に変わるわけですけど、はい、まあ、あそこに結局大和武尊のもう時代も港があって、でそこから上陸してそしてこう南に下っていって、
はい、
そして、勝木のところまで、まあ、来られたというふうなことですね、
はい、
そして、この長田彦たちと一緒にこの金剛の武尊を討伐したというふうに、はい、あります、
はい、
それでこの長田彦たちと一緒にぐるっとその佐賀まで回ってそしてまた戻ってきた時にまたこの勝木に戻ってきて、
はい、
そしてその時に月が出てそして花の香りがいい香りがしたのでこの村を勝木の村と名付けなさいというふうに言われて、
はい、
それから名字も勝木になったということです。あで、まあ、そうやって今度大和武尊の御事は奈良の都の方に、戻っていかれたんですけれど、
はい、
まあ 十数年経ってですね、大和尊の命が亡くなったという情報が入ってきたわけですね、はい、それで非常に、まあ、残念に思っていつもいつもその慕っていたところがその長田彦の夢枕にこの、大和尊の命が出られたそうなんですね。そして、自分もこの杉とか桜がきれいなこの村のことが懐かしいので、白い鳥になってそしてそこに行こうと言われたと、そこで目が覚めた長田彦はこの大和尊の命をここにお祭りしたと、それで杉森の宮というようになったということです。
そうですか。
それでじゃあ長田彦ってどんな人かっていうと、まあ、小さく狭い田んぼって書くんですね。でもともと正しい名前は時和彦と言いまして、
はい、
でにぎはや日の末裔なんですね。でにぎはや日といえば物の部の25部衆を連れて天下ったと言われてまして、それでこの長田彦も物の部氏だったんですね。はい、そしてもともとの住まいはですね、このそこ黒川という川が流れてるんですけど、それずっと遡っていきますと、旗ダムがあるんですね、
はい、
でその旗ダムのところに昔は住んでいたそうなんです。でもダムがあるようなところですから非常にこう崖が あるようなところで水がなかったそうなんですね、
は
い、それで、雨が降ると土砂崩れがすると、
はい、
でその狭いところをその一生懸命その長田彦はこう耕していたと、
はい、
それで長田彦と呼ばれるようになったということです。
は
い、それでまあもうあまりにもちょっと場所が大変だから、
はい、
現在の勝木にこう移りましたというふうなことでした。
そうなんですか。
はい、
今週は神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに大和尊について伺いました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は九州オルレ三山清水山コースをご紹介していこうと思います。
はい、
オルレって韓国のチェジュ島で始まった気軽なトレッキングのことで、まあ、九州オルレはその姉妹版になりますが、三山清水山コースはゾ山と清水山この2つのお山を中心にしたコースで、はい、まあ、歴史と自然をたっぷり楽しめるというコースなんです。
これからの季節いいですよね。
いいんですよ。去年の夏の豪雨被害でですね、今全面休止中なんです。
あ、未だに休止中なんですね。
でこれがようやく春から再開の見込みが出てきましたので。
あ、そうですか。
まあ、再開しても一部本来のコースが通れなかったり車道を使って迂回路を通らざるを得ないのですが、まあ、とにかく春から歩けそうだぞということで一足早く三山市商工観光課井上貴則さんに案内していただきました。でこのコースの、まあ、魅力の一つにですね、神宿る竹林と言われるところがあるんですが、
はい、
まあ、非常に美しい竹がザーッと自分の周りを取り囲むような雰囲気で、
ええ
今回行ったら以前よりもなんか竹の青みが濃くなってる気がしたので井上さんに聞いてみました。
青みが増えたというよりも朽ちかかってたやつが見えなくなったんでその分青さが際立ってるんだと思います。
神宿り直し。
そうですね。もともと美しさが売りだったんですけどもそこはもうまさにその卑弥呼が住みやすくなったような美しさがあると思います。
たくさんの竹が生い茂ってるんですが一本道があってそれで真っ暗でもないしきちんとこう、ね、日の光も差してくる神秘的ですね。
そこなんですよ、うん、今日の光っておっしゃった、
ええ、
その時間によってそれからまたこの竹林お山なんですが登るか下るかによって全然光の入り方が違うので
なるほど
まさに一期一会のこう神との出会いみたいな。
あ、いいですね。
本当にねこう、うん、で風があればあるでこう風がザーッと竹を揺らすその音が心地よくて本当に別世界に旅立てるようなそんな空間です。でさらにですねこのゾ山エリアから清水山エリアに向かう途中の路地 左右に民家がありまして、舗装されてない1メートルぐらいの幅の小道がありました。ここ歩いてくださいって井上さんが言うんですよ。本当に人ん家の庭先です。あの畑がそばにあって、隣ふっと見たら奥様が洗濯物干してるみたいな、そんな道を進んでいくと、いやここを通ってほしい理由はこれだと井上さんが語ります。
お気に入りの道です。もともとオルレって韓国のチェジュの言葉で、あの自宅に続く路地裏の道とかそういった意味がありますんで、それをこう見てもらって感じてもらうには一番絶好の道かなと思ってます。でこの目の前に今畑ありますけど、今はまだあの作物植わってませんけども、これから少し季節が進んで作物が植わってくると、またこう気持ちのいい景色が見られます。
路地裏散策というようなね、そういう意味合いもあったんですね。
そうなんです、うん、ですからできるだけあの人の生活に近いその土地の持ってる文化をなんかこう歩きながら全身で吸収していく感じなんですよね、うん、いや
お散歩の醍醐味ですよこれ
は。、うん、からあの井上さんおっしゃってたのは、その、まあ、何の気なしにふと足を止めてみて、あこんな作物が作られてるとか、こんなお花があるとか、であのゆっくりこう一緒に歩く人とお話をしたりとか、あと写真を撮りながらそうやって歩いてほしいというふうにおっしゃってました、うんうん、でさらにですね、この後清水山の方にググッと入っていきますと清水寺も出てきます。あの雪舟が作ったと言われます本坊庭園ですとか、五百羅漢、さらに三重の塔など、まあ、見どころたくさんなんですが、実はあの清水寺のエリアも被害が結構あって修復の終わってないところもあるんですね。ただあの三重の塔と桜の組み合わせというのが非常に清水寺清水山のポイントでもあるので、塔の間近には近づけないんですが、
ええ、
十分に桜と塔のビジュアルが見られる場所はありますので、はい、安心して歩いていっていいんじゃないかと思います、
はい、
で桜の後は4月6日から今度は本坊庭園横牡丹園がオープンしますので、花を楽しむコースとしてもいいですね。コース全体で 11.5 キロ、所要時間だいたい 4,5 時間の目安になってます。赤と青のリボンがこう、ここが通り道ですよっていう
目印なんです。リボンで目印があるんですね、
はい、でこれをしっかり見ながら春の宮も歩いてほしいと思います、うん、再開の日付とか、あと注意時間、あの注意事項を含めたコースの内容などは宮間市のホームページで確認してからお出かけください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。